山陰線間近、北陸新幹線京都駅構想が圧倒的に合理的な理由。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
うん、僕はね、はい、ずっとあの京都大学の都市社会工学専攻っていうところで、まあ言ってみれば土木工学科ですね、昔の、はい、今はもうその名前なくなりましたけれど、まあインフラを作る研究っていうのを僕は主に経済とか社会学とか心理学とかそういう方向から、まあ、議論する人間ですけど、まあ、いわば都市計画交通計画をやる人間ですが、うん、
はい、
まあ、我々の学部はそのトンネルを掘ったりね、橋を架けたりとかっていう技術をの研究をやってる学科なわけですよ。まあ、僕はあの都市計画とかだけどっていうことで、でそんな僕からするとですね、北陸新幹線の議論があるじゃないですか。
はいはいはい。
うん、で北陸新幹線をまあどう作るかっていうので、
うん、
これあの敦賀っていうところまで、福井のだいぶ京都に近いところまで来ていて、はい、そっからどう行かせるかっていうので、もうこれあの京都駅につなげましょうと、いうことにこうなってるんですけど、でつなげるにあったってこれまあいくつかのルートがあったんですけど、まあその中でもまあこれが一番いいですよっていうことで、政権の方で、政府の方で、政府与党の方でそう京都駅につなげましょうってことが決まったんですね。で僕はこれ大変結構なことやなと。うん、これ繋がんかったら、京都の衰退っていうのはもう止まらんようになるっていうのは我々も目に見えてるので、だからこれも絶対繋いだ方がいいな、と、まあよかったなと思ってたんですけど、
はい。
あの、今選挙やってるじゃないですか。
今期間中ですね。
ああ、期間中で。それで、まあ与党のね、方は作りますってこう言ってるんですけど、
うん、
野党の方々が、
はい、
これはもう作らない。すごい反対されてるんですよね。
なんで反対なんですか、
ね、でこれはもう今までそういう議論あんまりなかったんですけど、なんかトンネルを掘るのが、これはもう心配だって、
ね、そう安全的な面で、
そうっていう声が大きかったり、お金がかかるから困るとかっていう、まあ大きなインフラを作るときにはその賛成反対いろいろあるんですけど、うん、今までまあ議論を進めながら作るっていう方向で来てたわけですけど、
はい、
ここに来てその反対をする声が野党の中ですごく出てきてるんですよね。だから今回ね、ちょうど来週が参議院選挙じゃないですか。
20日
のね。でそれね、重要な争点にまあなってるんですよね。
はい、
これはあの本当にあの京都府民の皆さん中心にこうしっかり考えてもらいたいっていうので、これ我々 KBS 京都ですから、
うん、
これはね京都のもう最ホットトピックであるこの北陸新幹線の話を、
はい、
まあ、しようと思うんですよね。一個だけ最初に言うとくとね、これトンネル法の心配や言ってるんですけど、僕ちょっとね、なんでみんなそんな急に言うのやろうって思うのはね、
はい、
南北線めちゃ通ってるじゃないですか。
うん、通ってますね、地下鉄。うん、
地下鉄で東西線もめちゃ通したし、
はい、
っていうか京阪めちゃ通ってるし、あれトンネルですからね、
うん、
阪急めちゃ通ってるし、
はい、
で何やったら京都市はね、
うん、
今堀川通りのバイパス作るって言ってるんですよ。はい、堀川バイパスって道路バイパス。
そうなんですか。
それはね、
うん、
5畳から10畳ぐらいまでトンネル掘るって言ってるんですよ。
もう交通量多いですからね。
うん、そうそう。いや、それはまあいいことやなと僕は思ってたんですけど、うん、京都市が言ってはるんですけど、
はい、
で、今の京都市長も作るって言ってはるんですけど、
うん、
なんで新幹線だけ急に反対するのかっていうのが僕にはちょっと、意味がわからない。
確かに。それでね、安全がどうこうっていうのはちょっと違いますね。
うん、だから、いや、かくかくしがちやけどこっちはこうで、かくかくしがちやけどこっちはこうってなるんですけど、うん、土木工学的に言ってね、
はい、
なんでって思うんですよ。
うんうん、
で、さらに言うと、今までのトンネルって古い技術でやってるからね、
はい、
めっちゃ地下水に影響あったんですよ。
あ、逆に。
うん、今までの改作工法って、今度ね、シールド工法って最初のやつでやるんですけど、
はい、
これはね、リスクがね、めっちゃ低いんですよ、それに比べて。リスク低いやつでやるのに、
うん、
で、しかも自分道路やったら作るのに、
はい、
なんで急に新幹線だけ作らへんとかっていう感じになってんのか、
うん、
ちょっと意味わからなくて、もうこのままなんか行ってしまったらね、 いや不条理の極みなんで、ちょっと技術者としてこれはちょっと見過ごせへんなというので、今日は30分、
はい、
あのたっぷり技術的に北陸新幹線を京都駅接続するっていうことの、うん、どれだけ合理性が高くあるのかっていう話をしてみたいと思います。
はい、よろしくお願いします。今日は京都の未来が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。下車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
お送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは山陰線間近、北陸新幹線京都駅構想が圧倒的に合理的な理由。
まずね、北陸新幹線を京都駅につなぐかどうかっていうのが、ほんまにいるのかいらんのかっていうのと、
うん、
こうトンネル作るときにどれぐらいのリスクがあるのかっていう、この2つについて今日はちょっと絞ってね、
はい、
お話ししようと思うんですけど、
はい、
まずその敦賀は分かりますよね、
うん、
こうありますやん、福井の方に、
はい、
で今どれぐらいかな、1時間ぐらいかかるんですかね、新快速乗ったら滋賀の上の方にね、敦賀、であそこまで新幹線来てると、で、あっから今、サンダーバードで来てるんですけど、あれと京都の間を新幹線で、京都駅の間を、もう京都駅をどう繋ぐかっていう問題はあるんですけど、まだ決まってないんですけど、まあ、京都駅のあたりをこう繋ぎましょうと、まあ、いうことになってるんですよね。
はい、
これの代替の案として、今、もうそれは案として、まあ、政治的にはそれはなしにしましょうって言ってるんですけど、今、いや、もうその京都駅繋ぐのが不条理やから、もうそれやめて別のとこ通そうぜっていう話があるんですけど、
う
ん、それは何かっていうと、米原に繋ぐと。
はあ、はあ、はあ、米原。
敦賀から米原まで繋いで、
うん、
そしたら米原で乗り換えて、米原から京都に来ましょうと。
ああ、なるほど。
これまあ、米原ルートと呼ばれてるんですけど、まあ、事実上ルートって言いながら、ルートって言ったら作ってる感じしますけど、作らへんって言ってるんですよ。
あ、そうなんですか。
まあ、米原まで作って京都は作りませんっていうことに、
あーはー、
ま
あ、なる
案なんですよね。
うん、
これみんな分かってないかもしれませんけど、北陸新幹線ってこれ JR 西日本という会社がやってるんですよ。
はい。
東海道新幹線は JR 東海っていう会社がやってるんです
よ。はい。
別の会社なんです。
うん、ですね。
で、特にグループですらないぐらいです。まあグループですけど。
うんうん、
まああんまりこう、ややこしいんですわ。ややこしいんですわ。
これ別の会社。同じ新幹線でもね。
別の会社がややこしいんです。これもし米原ルートで作るとなったら、
はい、
何がどう揉めるかわかんないですよね。
ああ、ね、ややこしいんやったら、
うん。米原駅どう作るかっていうのはいろいろと、うん、かなり長い時間が、かかるんですよね。で、米原ルートにしたら早できるし安いってこう言われてるんですけど、安いの安いって作らないんだから。
うん。だ
から、まあ、京都のとこ作るのも事実上やめるので、米原ルートはぴょこっと作るだけだから、トータル工事費は安くなる。で、短いから早できるやろって言われてるんですけど、いや、だから JR 東海と JR 西日本、どうすんねん、もう俺知らんでも、みたいな。我々はそう思います。で、さらに言うと、米原ルートにはもう一個、本格的問題があって。
何ですか？
京都駅にこう、どう繋ぐかっていうときに、個性ルートっていうのを考えてたのがあったんですよ。
はいはい。
わかりますよね、個性線。
はい、
滋賀をこうずっとこう、行かせる方法と、で、小浜ルートで京都で上から来るっちゅう。
はい。
で、これ、京都の方に決まったのは何でかって言ったら、滋賀で新幹線作るということについて、強烈な反発があったんですよ。
へ、
合意が取れない。
あ、そうなんですね。
うん、これはもう滋賀はもう、あがんと。
だ
からそこはもう拒否られたわけですよ。
なんでなんやろ
う。もうそれはいろいろと問題が、ね、うん、並行在来線問題だとかなんだとかってこう、うんうん、お金も要素払わなあかん、滋賀県が、
うん、
だから結局、うん、俺は一円も払わへんぞっていうことになったんですよ。
なんか滋賀県ケチみたいに、
うん、いやまあでもまあそうなったんですよ。でこれも作らへん言うてはんやから、
うん、
で京都の人はああもう全然いいよと、
うん、
当時はですよ、今ちょっとこう反対される方出てきてますけど、はい、
うん、
その京都来たらええがなと、うん、それはもう起こしやすという話もあって、
はい、うん、
だからオバマルートで京都にこう北から来てつなごうちゅうになってるんですけど、
うん、
こっからさらにオバマ前原ルートやるって言ったらね、
うん、
そんな、またもう一回その話繰り返さなあかんのですよ。
ああですね。
うん。だからね、結局、普通に行ったら、前原ルートの方が遅くできるんですよ。
あの、話し合う時間がまた伸びてしまうってことですね。
うん、うん、そうです、そうです、うん。でね、それ以前にね、まあだからまず、めっちゃ時間かかるっていうのもあるし、
はい。
で、効果どうやんねんって言ったらね、これ僕計算したんですよ。今年の土木学会で発表したんですけどね。
はい。
これはね、開業してから、20年ぐらいかな、あの一定程度の期間の経済効果全部累計した場合なんですけど、これまあ一つのシミュレーションですから、うん、これはそんなんほんまかっていう人もいるかもしれませんけど、我々はもう最も精緻なシミュレーションモデルで計算したんですけど、京都府民一人当たり約250万円の経済効果があるっていうのが出たんですよ。オバマルートで京都駅にこう繋いだら、
はい、
でこれね、なんでかって言ったら、まず米原ルートだったらね、あの京都避けて米原に逃げる感じじゃないですか、新幹線が、
うんうんうん、
それから京都に全然新幹線作らないんですよ。だから特に舞鶴とか天の橋立とかあの辺の人らには新幹線できないんですよ、
うん、
ところがあのオバマルートやったらまだ近いから、
はい、
経済効果がまああるし、でかつこれはあの250万の中に含んでないですけど、
うん、
そっからあの鳥取につなぐっていう構想があってね。ただ鳥取は遠すぎるから、
うん、
考えてみてくださいと、オバマ、舞鶴、
うん、
それから天の橋立て、
うん、
でそっから木の崎とか豊岡とか、こうつなぐぐらいやったら全然ありそうじゃないですか、
うんうん、
あそこ需要多いから、
はい、
だからこれあの北近畿新幹線って言ってもいいし、あるいは僕は今あの仮称舞鶴天の橋立て新幹線と呼んでるんですけど、
うんうんうん、
これ京都とか天の橋から行くときにめちゃくちゃ早い行けますから、
うんですね、うん、
でこれあの天の橋立舞鶴にオバマからつなぐのは横一本なので、
うん、
用地買収の問題とかもまあ、あのそんなにいい他のところよりは今の北陸新幹線と同程度だから、オバマルートで京都接続したら、
はい、
この舞鶴天の橋立新幹線構想が可能になるんですよ。
なるほど。
ところが米原ルートにしたらね、
うん、
何もなし。
そうですね。そもそもそこの論点にならないですから。うん、
っていう、まあ、問題が、問題というか、まあ、これ京都の人にとったらこれ深刻な問題ですよね。っていうのがあると。で、ちなみに、米原ルートやったら、どれぐらいの経済効果があるんかって言ったら、京都に対してですよ。
うん、
あの、だいたい、京都駅のオバマルートの、だいたい30分の1っていう結果に。30分の1ですから、7万円ぐらいです。
うん、
累計で30年とか40年かけて7万円儲かる効果あるまあまあないよりはいいですけど、
はい、
この京都接続の場合は250万円の効果があると、
うん、
だからしたがって、税収のリターンもだいたい30倍ぐらいオバマルートの方にあるので、うん、お金はかかるけれどもあのリターンも大きいと、
うん、経済効果は全然違いますね、うん、
でしかも山陰新幹線でこの舞鶴天の橋立新幹線構想も非常にわずかな追加の投資で可能になるということがあるんですよね。
はい。
したがってね、僕はこれも記事で書いたんですけど、米原ルートは安物買いの銭に失いルートなんですよ。
うん、よく聞くやつ。
うん、安いけど、ものすごい、効果ちっちゃいし、しかも遅いし、
うん、
何してんのか分からない。で、しかも京都にほとんどメリットない。これをこう、京都の人間が言うっていうのは、ちょっと僕には意味が分からないところなんです。ただ、米原ルートの京都にトンネル掘ったら怖いっていうのを皆さんおっしゃるんですよね。
はい。
うん。だから、絶対作らないっていう意見があるんですけど、もう一回言いますけど、地下鉄南北線東西線2本通ってるし、京阪阪急通してるんですよ。だからトンネル通ってんのに、なんでこれだけ反対するのかっていうのが、僕にはちょっと技術的にはよくわからないし、ちなみに言っときますけど、僕これほんまやばいと思ったら絶対やばいって言いますからね。
うん。
僕の性格上。
そりゃそうや。
そりゃもう。絶対 言いますからね。その世の中がもう全員的にも僕はこれおかしいやろって僕言いますからね。
ね、我が京都のね、ことですから。
そうそうそう。これ言いますよ。そうやけど、これ、いや、なんでみんな反対してるんだ。前のやつは、うん、ガッサー上から掘ってね。
はい。
もうめっちゃ、ガッサー掘って、うん、で、バーントンネル作って、で、上、バー埋め戻してるんですよ。どんだけ影響あんねん、お前みたいな。
本当ですね。
うん、ことをやってたんですけど、それは大丈夫だったので、
うん、
で今回下からグリグリグリってやっていくので、まあ、より安全であるっていうのは、これ土木技術者の、僕は専門はトンネルとか地盤の専門ではないですけど、京大土木にはもうそういう人いっぱいいますから、そういう方にいろいろとお聞きして、うん、みんな、いや、リスク低いけどな、これ。なんでみんなそんな言うんやろっていう感触だった
ん
ですよ。
じゃあ反対するその理由としてはちょっと、
ちょっと弱い
かな。違うなって。
他の分野の地学の人とか、
はい、
反対する人に別の分野の人、
うん。
ただ、その人たちはトンネルの専門家じゃないんですよ。
はい。
だから、その人たちからは結構有識者で反対だって心配だって言ってはるんですけど、それ市民感覚で言ってはる感じなので、まあ、技術的にはその土木、工学が一番この辺りの専門のど真ん中なんで、うん、特に土木の中でも地盤のトンネルの専門家に聞いてもらうとダメなんですよ、
うんうん、
あとそれから陥没するんちゃうかっていうリスクが言われるんですけど、まあ、そういう事案はたまにね起こるんですよ、うん、例えば、東京の方でちょっと2回ぐらい僕は起こったん知ってますけども、うん、起こったりするんですけど、京都の地質とその起こった地質で調べてみると、ローム層って言って結構新しい層で、こっちの方はもうかなりそれよりもっと古いところの地層で、できているので、で、しかも河川から、今回の想定されたところかなり遠いところ、鴨川から遠いところですから、基本的にそのリスクも低いし、で、そのリスクを避けるための方法として、事前にボーリングを打って、
うん
確認しながら工事をするっていう方法を取ったら、リスクゼロというのはね、これ世の中難しいっていうか言えないですけど、うん、何でもかんでも。でもかなり低いので、先ほど言った巨大なメリットがあるのに、うん、そのものすごい低いリスクで、それ取りやめてしまうっていうのは、なんかもう若者がコロナのオミクロン株の時に自粛させられてるみたいなね。
はい、はい、はい、はい。
とどうなんやろう。
めちゃくちゃわかる、
うん。と、僕は思っていると。
うん、
で、かつね、はい、でも、そんだけ効果があるっていうことは逆に言うと、それがなかったら、京都の新幹線新しいの来ない間に、
うん、
要するにリニア新幹線だなんだ通ってね。
そうだ。
リニアだって奈良とか通るかもしれないですけど、もう京都、無視されるんですよ。
うんうん、
おそらくは。まだわかんないですけど。そうなったら、北陸新幹線も来ひんかったら、京都はね、確実に21世紀中盤に衰退に入っていくでしょうね。
うん、
で、今京都すごい繁栄してるから、僕らこんな暮らししてこの KBS 京都だってあるわけですけど、
はい、
ずっとその京都に投資がなかったら、もうこんな歌もなかったやろなーっていうのをちょっとこう、京都といえば何かなーって考えて、
はい、
あ、この曲だなと思ったのを今日お届けしましょう。
はい、
リュウク・エイセスで女一人。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全安心快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
デュークエイセスで女一人お届けしました。
これは有名やから、
はい、
ね、京都に関わりゆかりのある方は、まあ、大体、ね、
うん、
知ってるでしょうし、まあ、ある程度年齢の方は、まあ、50代以上は大体、
まあ、耳にね、どこかでしたこと
が、若い方でも聞いたことあるんじゃないですか、ね、やっぱり 京都大原三千院ですから、京都から入るので、
はい。
まあ、京都の人間はこの曲、まあまあ、なんか、みんな心にこう残る曲ですよ、ね、うんうん。これ65年のヒット曲。僕が生まれる3年前ですよ。A 六助泉拓。うん。いえ、A 六助さんが作詞で、泉拓さんが作曲で。
はい。
まあ、琉球英説が、まあ、歌ったご当地ソングで、まあ、京都の大原の三千院。
はい。
それから、戸賀の、これ、周山街道ずっと上がっていくところですね。の、これ、高山寺。それから、歌では嵐山って言われてますけども、これ、嵐山。
はい。
ね、嵐山の大覚寺。うん、まあ、この三つが歌われてて。で、歌詞の内容は、恋に疲れた女が一人、うん。で、そこで佇んでいるっていうだけの曲です。うんうん、どっかから来はったんよな。
ふらふらとちょっと旅しに来はったんですよね。
っていうのを歌ってる、ああ、歌やなと、当時の1965年の日本人はみんな思ってたと。
うん、
で、京都のその、三千院だとか、大覚寺やとか。ああ、なんか、そういうとこやねんな。行ってみたいな。これ、どっちかというと山の方ですよね。でですよ。
はい。
この女、どうやって来たんやと、ここに。
はい、はい。
ね？
うん。
電車乗ってきとるやろと、これ。
そうですね。
まあ、東京か、名古屋か、どっか知りませんけど、ふらーっと来はったんでしょ？
うん、うん。
京都に。いや、何乗ってきたんやと。
ね。
ね。だから、こういう方に京都に来ていただくには、やっぱ新幹線。っていうのこれ
まあ、新幹線の方がね、早い、便利ですし。
そらでも、さっと来て、ほいで、三千円でこう、たたずむ。
なんかちょっと風情ないような気もしてきたけど。たた
ずむっていうね。うん。でもね、うん、まあ、それ半ば冗談ですけども、うん、やっぱりこの曲が作られたっていうのは、これ、京都が繁栄してたから、ですよね。で、ずっと何回もこう、京都が落ちぶれる危機があったんですよ。それを救ったのが全部インフラなんですよ。例えば、江戸時代が始まって、その政府が向こうに移ってしまった時に、できたのが、高瀬川ですよ。インフラの高瀬川の投資をやったから、京都の物流が支えられて、はい、京都は潰れることを免れたわけですよ。
はい、
で、さらに、明治政府になったら、政府が京都、三門も向こう行ってしまったでしょ？だ京都は全然ダメになるっていう時に作られたのが、東海道本線ですよ。
うんうんうんうん、
山科からこう京都来て大阪行く、はい、電車作られたから、うん、これが京都を支えられたし、あとインクラインだとか琵琶湖疎水だとかで大きなインフラ作って、うん、京都を支えたんですよ、
はい、
で戦後日本において東京がどんどんどんどん豊かになっていく中で、今150万人人が住んでるのは、これは東海道新幹線が通ったからですよ。でそうやって節目節目に京都っていうのは危機を迎えるんだけど、大きなインフラを作ることを通して他の都市の中でも重要な都市として重要インフラが作られたから今の繁栄があるわけで、でその繁栄があったから三千に女が一人来とるわけです。これ来てなかったら、これ松島行ってるか。
はいはい。
そらもう、道頓堀行ってるか分かりませんね。
また別の歌になってるかもしれない。
どう言ってるか。なんか3000来てくれはった。やっぱこう、京都の繁栄があったから、京都の繁栄があったのは新幹線含めたいろんなインフラがあったからなんだっていう。うん、だから、21世紀中盤、22世紀の京都のためにもね、今ちゃんと考えてインフラ作らんとやばいちゃうかなと僕は思いますね。
週刊クライテリオン。藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい、大好きなこの街の日常を守りたい、そうだバス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
それでは編集長、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、うん、
今日はね、はい、特に KBS 京都 っていうことで京都の、まあ、大きな争点である北陸新幹線の話差し上げましたですけど、
はい、
ぜひねこういうことをゆっくり考えて投票に行っていただきたいなと思いますね。
自分たちがね住んでる街ですからね、
う
ん、
そうですそうです。
そして表現者クライテリオの最新号ではトランプ時代の核武装論、核の傘がなくなるどうする日本、こちらをテーマにお届けしております。書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページからは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyotoです。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。